もしもし、テレホン人生相談です。
あ、もしもし。
はい。
あ、お願いいたします。
はい、お願いします。今日はどんなご相談ですか？
ですね、再婚をしていいものかどうかっていうんですかね、ちょっと自分の気持ちがわからなくなってるんですよ。
あなたおいくつですか？
55です。
再婚ってことは、前の方とは、
離婚、
離婚なさって、はい。それ、何年前に離婚なさったんですか？
18年ですね。18年前です。
18年前、じゃあ随分前ですね。
そうです。
この18年間はずっと独身でいらした。
そうですね、やはり子供を育てなきゃいけないのと、まあ、独立させるまではってちょっとあったので。
お子さんはおいくつですか？
今2人います。
はい、お二人、男の子、女の子。
上が男で下が女の子です。
あ、そうですか。おいくつですか？
35と33ですね。
うん、あ、じゃあもう立派に2人ともお育てになったんですね。あ、じゃあもう全然お二人とも大人だし安心して再婚なさっていいんじゃないんですか？
そう、まあ、子供たちもそんなに言ってはくれるんですけど、
はい、
私の中で、なんかこう信じることが怖いっていうんですかね。
男性をというか、
そうです、
旦那さんを、
前のその旦那さんっていうんですかね、うん、離婚した時の旦那さんっていうんですかね、随分こうちょっと嘘が多かったので。
ああ、その離婚した原因っていうのは何なんですか？
あ、借金ですね。
いくらぐらい借金したんですか？
わかりません。たくさんのいろんなさら金の方からお手紙が来てわかったんですね。
それは例えば事業の失敗とか、ギャンブルとか、
多分の飲むお金っていうんですかね、流行費だと思います。
ああ、お酒。
そうですね、人にこう振る舞うのが好きというか、いい格好したがるというか、そんなのだったので、全然それ家の家計費に入ったことなくて、気づいた時は通知が来て、私の名前でも連帯責任者になっててびっくりして、で3回目に返済するときも別れるって話をしたときに、やはり3回目も来たんですね。だから返しても、もうダメだったんで、離婚することを決めたんですね。
そうなると1回そういう目に遭うと、今度の人は大丈夫かしらって心配なさってるんですね。
そうですね。
もういい方はできたわけですか？
おかげさまでお付き合いしてる方はいるんですけど。
どうやって知り合ったんですか？
サイトなんですけどね。
再婚サイトみたいなやつですか？
そうです。
その方はどういう方なんですか？
ちゃんとした会社の、今もなんですかね、食卓みたいな形で。
じゃあ年上、おいくつ？
上です、はい。
おいくつぐらいの方ですか？
今64ですね。ですので、
その方も再婚なんですか？
そうですね。
その方はどうして再婚？
離婚した理由ですか？
はいはい。離婚なさったんですね。
そうです。
理由は何だって聞いてますか？
奥様の浮気って聞いてます。
じゃあそれでそういうので気があったんですね。
そうですね、最初いろいろこう相談ごと聞いてもらうような上司みたいな感じで、恋愛関係はまだなくって、お話ししてる間に、ちょっと自分の方もいろいろあった仕事を辞めたのをきっかけに、私に時間ができたので、頻繁に会うことができるようになったんですね。そしたら彼の方も、もうそろそろ自分の方も契約が終わるから、結婚してもらいたいみたいなことを言われたんですね。で私的にはその結婚っていうことがすごく怖いっていうんですかね、もうなんかこそ、なんか傷つきたくないっていうんですかね、自分がいけないんですけど、
いやそういう目に遭われたからね、
信用してくれないって時々怒られちゃうんですけど。
息子さんとか娘さんと相手の方とはお会いになったんですか？
はい、会ってます。うちにもよく来てくれるので。
なんておっしゃってます？息子さん娘さん。
いいんじゃないって、お母さんに任せるよって言ってくれてます。
そうか、結婚じゃなくてずっとお付き合いだったら、ずっとこのままがいいわって思われるの？
そのが安心なんです。なんか私自身がね、なんかそのが安心っていう、ずっと長くしてきちゃった部分もあるんでしょうけど、なんかまたもしその気持ちが変わってしまうこともしあったら怖いなってすごくあって。
じゃあこのままでずっと大人の関係でいましょうよみたいなのっていうのはおっしゃいました？
言いました。
そしたら
なたがそう言うならそれでもいいけど、うん、ただ、うん、結婚はしたいって言うんですよね。
あ、
どうしてって聞くと、うん、やはりあの安心感。
向こうにはお子様いらっしゃるんですか？
お嬢さんが2人います。
あ、向こうのお嬢さんにも会いましたか？
会いました。
どんな感じでした？
もう2人とものお子さんいらっしゃって、まあ、今時の若い お母様って言うんですかね。
その財産相続とかだんだんその先、まあ、普通に考えればそういうようなお話にもなってくると向こうのお嬢さん方もちょっとその辺心配なさったりとかそういうことはあったりするんですか？
その話は聞いたことないです。まあ、多分気には知ってるのかなと思いますけど、うん、あの、まあ、私的にはその向こうの、うん、その財産云々っていうのは全然考えてないんですね、
うんうんうん、
ただ気になるのが、うん、もしこのままお付き合いしていって例えばその彼の言う入籍しないと、うんうん、例えばこの先病気になって例えば入院とか手術とかの時の立ち会いとかそういうのが自分は部外者になってしまうっていうのがあって、
そうかそうか、
そういうのがちょっと気になって、
うん、
結局何か今、うん、まあ、彼も一人暮らしなんですよね、うん、でちょっとこの間の具合悪くして、
うん、
連絡受けて、うん、病院に一緒に行ったこともあるんですけど、
うん、
まあ、その時は意識当然あるわけだですよね、
うんうんうん、
ただこれがもしそのね、なんていうかもっと怖い病気とかなんかなった時に、
うんうん、
私の判断で連れていくことができないんじゃないかなとか、体調がどうなっちゃうのかなとか、ちょっとその辺も気になって、
うん、
自分がすごく自分でも嫌なんですけど、なんか怖いっていうのかな、人を信じるのが怖くなってる自分がすごくいるのがあって、
その怖いっていうのが一番その結婚にブレーキをかけてることですか？
うん、
か
けてるような気がするんですね。あのだからもし彼がそのこの先、
うん、
そのまたもし気持ちが変わることってあるのかなとか、
うん、いやー、これは恋する乙女なら誰でも心変わりは心配だし、ちょっと冷静にもしかしたら先生だったらおっしゃってくださるかもしれないので、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、あ、お願いいたします。
はい、今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。
信じることが怖いんですと、まあ、自分の気持ちがわからなくなっているんですと、まあ、率直におっしゃっていて、で前離婚された時にその前の夫が借金たくさん作って、
うん、
もうしませんと言ったのにまた作ってみたいな、
そうです、
で頑張って返してあげたのにまた裏切られてと、
そうです、
ね、ということですよね。
そうです。
でそこはお金の話で離婚をして、
はい、
前はお金の話だったんだけれども、今裏切られるのが怖い、信じるのが怖いっていうことの中身は何なんですかね？
一つはあの、まあ、お嬢さんと私がそんな恋人ではない、まだ会ったのも2回ぐらいしかないので、あの何かあった時にそのお嬢さんと私が例えばこうぶつかった時に、
うん、
まあ、お嬢さんの方に当然お父さんですからね、気持ちがいっちゃうんじゃないかなとかね、
うん、
その時に自分がまたこう一人になってしまうっていうか、
うん、
私気になってその病気の時のこととか将来のことを全部お任せしてもらえるような形まで話ができれば一番いいんですけど、まだそこまでしたことがないので、
うん、
私の勝手な想像で、
それってね、うん、もう率直におっしゃっていただいていると思うんだけれども、
はい、
言い方を変え、ちょっときつい言い方かもしれないけど、
はい、
言い方を変えると今のあなたの言い方だと、
うん、
あなたは信じてないんだよね。例えばですよ、
はい、
結婚をして、
はい、
嫁姑の仲が悪い時に、
はい、
旦那さんにどっちにつくんだみたいなことを聞くのって僕は最悪だと思うんだけど、
はい、
どっちもなんだよ ね、
はい、そうですね、
どっちも 100% じゃないんだけど、
ね、
どっちも大事だっていう話で、
はいはい、
そこであなたがどっちなんだろうっていう問いを投げちゃうところに問題があって、でそれを信じられないからっていうのはそれはちょっとないものねだりっていうか、だって結婚して、まあ、その前からいるお子さんで結婚した相手どっちも大事なんだから、どっちかが 100% だっていうことを求めたらダメなんですよ。で、それをこっちに来てくれるとは限らない、こっちに来てくれると信じられないから怖いんですって言ってること自体がないものねだりだと思うし、それはもうちょっと深いところで信じきれてまだないんでしょ。
そうですね、きっと。
そうですね。それをちょっと綺麗に言い過ぎちゃっていて、そんな難しいこと言ってるつもりないんですけど、例えばお子さん2人いてどっちの子供が大事だなんていうのは愚問でしょ。
はい。
ねえ。
はい。
あの、 夫と子供とどっちが大事だって聞かれたら何言ってんだと思いません？
はい、
そういうことで相手が信じられないっていうんだったらそこをまず変えないと。で、あの相手が結婚するって言うんだけど自分は結婚までは考えてまだね、
はい、
あのいい相手でいい環境だと思ってるんだけど、
はいはい、
あの相手が言ったからってそれに無理に乗っちゃう必要はなくて、
はい、
じゃあ逆にその相手の男性は籍を入れたい結婚したいってことですけどね、
はい、
何求めてるんですかね。
彼に聞くと安定って言ってますね。安心したいって言ってますね。
で籍入れると何が安心できるんだろうっていうことをね弁護士としては考えちゃって、
はい、
籍入れたまがためについてくるいろんな問題があって、
うん、
あなたも相手の男性も離婚してるでしょ、
はい、そうですそうです。
そうすると籍入れたら安心できるっていうのはその実態は何なんだって話なんですよ。
そうですよね。ただ先ほどあのお話ししたんですけどこれから先そのもし何かその病気だとか入院だとか手術とかそういう時になった時に今のままだと私は部外者になってしまうよねっていうのは私ちょっとあるんですよ、
う
ん、
それはねあのそういう現実があるのはあると思います。だけどあの事実上の夫婦として暮らしてらっしゃる方は世の中にいっぱいいて、で面倒なことになることも中にはありますよ。でそれは、はい、あの理解できるんですが、
はい、
あのじゃあそれで結婚するんですかって
そうなんですよ。
いう気はするの、
はい、どうしたらいいのかなって自分ですごく。
で、あの籍入れるのに私否定的なことを必ずしも言ってるつもりはなくて、
はい、
あの籍入れなくてもすごく自由にやっていける関係であるときに、
はい、
何のために籍入れて結婚しようっていうことを話してるのかを本当によく冷静に考えた方がいいと思うんですね、
うん、
で籍入れると裏切られるの怖いって言うけど、
はい、
ちょっとあえて逆向きに言うけど、
はい、
籍入れなくたって裏切られるときは裏切られるわけじゃない。
あ、そうですね、はい、
あんま変わんないんだよねそこは、あなたは信じてる人と、
うん、
その籍入れてても入れてなくても裏切られたら傷つくじゃないですか、
はい、
だからよく考えるとそこは籍入れる入れないの問題じゃなくて籍入れたら絶対裏切られないはずだと信じちゃってるところにちょっと誤解があるっていうことなんだよね。だってあなたも籍入れてから裏切られてるわけでしょ。
そうですそうです。
籍入れたら裏切られない保証なんか本当はどこにもないんで。
そうですね。
だからそれも込みで、でもやっぱりこの人は大切な人だと思うから、
はい、
そういう制度に乗って夫婦としてやっていきたいんだと、
はい、
あなたが思えるんだったら、
はい、
もうそれは籍入れるべきですよ。それでついてくる法律の問題ってマイナスばっかじゃなくて、
はい、
さっきおっしゃったようなプラスの面もあるし、
はい、
なんか籍を入れるって裏切られるのは怖いっていうのはなんか分かりやすいようでいて実はあんまり根っこはそこじゃなくて、
うん、そうですね、
あなたは本当にこの人とどうしたいと思ってるんだ、
うん、
どこまでこの人を信じてるんだっていうような話なんだろうと思うんです。
あ、そうですね、分かりました。
あんまり今こう言われてるから、
はい
はい、怖いんだけど
そうなんだからすごく言われてなんか、うん、あの自分でも早く答え出さなきゃいけないのかなってちょっと思ってたんで、
あなたの気持ちに素直にこう言った方がうまくいくんじゃないのかな。向こう の, その相手の方だって、
うん、
籍入れないんだったらもう別れるって言ってるわけじゃないんでしょ。
言わないです。待ってると言ってくれてますけど、無理には言わないと言ってはくれてるんですけど、うん、
で逆にそう言われて自分の心が動くんだったらそこでまた考えてみればいいし、うん、まあなんかあんまり回答にならない回答をしてますけどそんなところでどうでしょうか。
ありがとうございました。なんとなくあの見えてきました、
はいはい、なんかあのいずれにしろこうなんか新しい物事が来た時にね、こうネガティブに取るよりは明るく明るく取ってみたらどうかなと私は思うんですけどね。
ちょっと暗いですよね。あの否定的になっちゃうんですよ。
いやそれはそのね前のことがあるからあの用心深くなるのはよくわかるんですけれども、まあ私が見込んだこの人だもの今度こそっていうもうなんつうか新しい幸せゲットするぞみたいな、
はい、
そういう気持ちで、
はい、
信じてみようみたいな。
ああそうですね、ありがとうございます、はい、
明るくやってみたらどうでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
すいません、ありがとうございました。
大丈夫ですか。はい、失礼します、
はいはい、失礼いたします、はい。